皆さんこんばんは。カラマストレイン店長の浅香です。カラフト鉄道調査隊5ページ目の解説です。だんだんページ進んでまいりました。今日ここで今お話しするのが5ページと、いうことになりますけど、だいたい次の6ページ目ぐらいから、だんだんとやばくなってきます。なんでそんな前置きをするかというと、実はこのページのこの5ページね、確かにそのマジンガー部隊がやってきたりとか、マジンガー軍団ね、なかなかその日本国内では見れないような、何でもありっていうのに遭遇できたりとかね、よかったんだけども、やっぱりこの元止まり機関区っていうところの影が薄かったのがね、ちょっとね、逆印象っていうかな。まあ、もともとその、遠くシスカまで、まあ、言うならもっと上の半田までなんだけども、線路が伸びてった時に、まあ、主要な機関区っていうのがあって、この元止まりもね、まあ、下はその、豊原、まあ、工場もあったぐらいだから、まあ、一番大きい機関区。で、次がその、何回か前に出たその落合、ドリンスクね。ここの機関区。で、その次のつなぎがこの元止まりなんだよね。一つ前のページで出た、その、近頃の中泊所、山越えの、を挟んでの、まあ、距離的には大体合うかなと、いうところで、ここの画像なんかも、サハリンの、鉄道部の、皆さんから、特別に、画像を分けてもらった中で、写ってたのが出てるか出てないかよく覚えてないけども、あるぐらいなんですけど、まあ機関区としてもね、そんなに大きくないし、この時も結構ね、周辺を調査したんだけど、とっかかりになるものがね、ほとんどなかったんだよね。まあその反面ね、この辺あたりから、あるちょっと変わったものが出始めてきた。というのは何かというと、画像を下の方へぐるーっと行ってもらうと、まあなんだろうね、元祖カートレインが、カートレインかって書いてあるけども、この荷物を乗せ下ろしするのと、タイヤのついてるもの、もしくはキャタピラのついてるもの、そういう系の乗せ下ろしに使うような、まあ簡易の、その、ホーム的なもの、というのがね、この辺からどうもちらほらと出てくる。北緯50度線まで出てくるんだよね。で、またもう一つの特徴が、その先に連結器の受けがついてるってことだ。ということは、かなりの重いものが乗ったり降りたりしてるってことだね。つまり横積みじゃなくて、縦のまま乗って降りて、本当にあのカートレイン方式なんだけど、その時に車両、貨車が暴れないように、まあ、離れないようにということで、この連結器が、まあ、実際あるわけだよね。そうなると、そういう使い方をしたんだな、というのが、まあ、これも多分、もう国内ではこういうものって見れなくなってきてるんだけど、まあね、機関区ではちょっと残念、影が薄い反面、この辺からこういうものがね、ちょっとなかなか見れないものが見始めてきてるのかなと、思います。途中シリトルね、トカロフってたかな、マカロフってたかな、シリトリのその、工場の引っ込み線、これ多分ね、この橋桁の上に走ってた、かなり高いところをね、上からぐるーっとね、ちょっとループ的に下ろして工場へ引っ込んだっていうね、これもしっかり残ってたのね。で、まあ、その、しりとるっていう、この、マカロフか。マカロフっていうね、この場所というのは、本当にあの、まあ、ソ連が、まあ、一方的にその、侵攻してきたときに、まあ、実に、まあ、重要だった場所で、まあ、北緯50度線のその、半田でのね、まあ激闘がね、まあ一週間の南下を遅らせ、まあいろんな各地での奮戦があってね、逃げてくる人たちを、まあ一人でも多く、 こちら側へということで、その線引きをしたのがね、実はこのシリトル、マカロフっていうところなんだよね。で、カラフトの歴史ってね、非常に奥が深くてね、難しい。まあ、もともとをたどせば、日本に火はない。ここはもともと日本の領地であることに違いはない。ね、歴史をいろいろうんぬんかんぬんの、ごたくはついてるけど、それ自体は間違いがない。で、まあ、一つのね、わかりやすい特徴として、このシリトルの駅、あと旧駅跡へね、立ってみると、なんとね、三つの言葉で、火が立ってるんだよね。これ、誰からもどこからも確かね、紹介は出てないと思います。画像も。それは、三社がね、エコひいきなく、ロシア語と日本語と朝鮮語で、書いてある日がある。まあ、それは要するに、まあ、その先人たち、まあ、国を問わず、ね、まあ、あなた方を忍ぶという意味の日なんだけど、まあ、それほどね、そのなんだろう、何でもかんでも、その都合の悪いものは抹殺してしまう、埋めてしまう、処分してしまうという、まあ、ソ連的なやり方の中でこの日が撤去されることなくね、残り続けたというのは、まあ、ここで戦闘があったというよりも、ここで最後の実はソ連軍との交渉があったんだよね。その交渉というのは、まあ、当然だけど誰かが一発撃ったらもう即応戦という緊張感の中でのさあ、まあその、まあ交渉があった。まあ時間稼ぎもできた。だからまあ全部の人間では当然ないけども、数多くの人たちが、まあここでそういうことをやったことによって、何かができたという事実もあります。まあでも、本当の結果を言うとね、まあここでの交渉は一応決裂と。いうことになって、ここで、防ぎたかったけど防ぐことはなく、まあ最終的には、大泊まりまで、全てを制圧されてしまうということになってしまうんですけど、まあその非常に、まあ、ターニングポイントになった、場所ではあります。もうこの辺からは海もそれから駅も駅の構内もなぜか北欧的な、なんかそんなイメージのロケーションに、変わっていきます。特段のことを何か言うことあるとすれば、まあ、この先に出てくるその謎の湖、2014年1回目に行った時のね、この何だろう、銀河鉄道が存在したっていうページがあります。このページ今回の、シリーズのもう1年前の初年の時のページにね、そこに今遭遇ができて、まあ、今日の、被害者の会の会長との、まあ、おちゃらけたお話の中にもちらっと出てきましたけど、まあ、時期は多少なりとも違うんだろうけども、まあ、いろんな線路がこの湖周辺、もしくはその際、間際にいっぱい存在してる。これもね、その Google マップだけでなく、ちょっといろんな資料が、この辺は入手ができてるんで、いろいろ足してってるんだけど、まあ最終的な結論はない。ただ、一つ思うことは、この湖のど真ん中に、30メートルじゃ効かない、50メートルぐらい近いようなレールが、八つ墓村じゃないけど、ぶっ刺したままになってたり、際から湖の中を覗き込むと、ちょっと茶褐色っぽくなってるけど、沈んでるトロッコが見えたりとか、半分沈みかけてる鉄道車両らしきものが見えるんだよね。まあ、そのうちの会長、ナビちゃんはね、まあ、こういう国だから、もう片っ端から行っちゃってんじゃないのってね、言うわけだよね。まんざら店長もね、その話は否定してない。まあ、ソ連時代のもんだろうけど、レールバスごときのものもね、 まあ、簡易休憩所代わりにぶん投げてあったりとかね、いうのもあるので、規模的にはね、かなりの規模なんだよね、ここはね。上野の忍ばずの池で例えると、楽に30、40倍はある。うん。それほどでかい。ね、ここが池、湖って言われないと多分ね、わかんない。まあ、する、道路挟んで反対側もう、オホーツクの海だからね。海とは言わないけどね、本当にね、摩訶不思議な。で、現地図の中にも、ここはね、湖としてね、表記がされてないんだよね。まあ、謎は深まるばかり。まあ、ここがね、非常にちょっとまあ、重要な場所というか、興味の残る場所ではあるんだけど、多分この20ページの後半戦にね、確かここ出てくるはずなので、ここの話はね、その時にまたじっくりと、話をさせてもらいたいと思います。この辺からだいぶね、シスカ、店長の大好きな街です。そこへ、向かう途中と、いうことになります。こっからシスカまで車で、3時間ぐらい。当然だけど、一番最初に出た大泊豊原を過ぎて、ここまでガソリンスタンドは一軒もなかったです。当然コンビニもないしね。なんとか商店というものもない。だから車の中には、予備缶の中にもうガソリンを直にぶっ込んで、2缶、2缶かな。もう何かあったら大爆発っていう状態でね、給油状態も分かんなかったんで、軽自動車ディスカバリー号で、激走をしていました。さっき3番号って言っちゃったけど、それ嘘だね。3番号じゃなくて、ハイゼットの、なんだっけ、あ、ハイゼット。そう。ダイハツのハイゼット君だったね。ちょっとうちにあるもう一丁の車が3番号だったんでね、言い方間違えました。ということで、このページは意外ともう言うことがそのぐらいしかないので、これで終わりにします。で、この後から、お待ちかねというふうにどんどん進んでいきますので、こうご期待ください。それではこのページはここまでです。さよなら。